藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市文書館収蔵資料展、育む水、暴れる水、村岡地区の利水について、この資料展を中心にお話を伺っていきます。今日もですね、文書館資料専門員の酒井朝子さんにお話を伺っていきます。酒井さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いろんなお話、水について、水との歴史、お話を伺っていきました。今日はどんなお話を聞かせていただけますか？
はい、今日は水と付き合うというテーマで、暴れる水にどのように人が付き合っていったかというお話をしたいと思います。
はい、先週はですね、明治22年に鉄道が開通し、そこからですね、水害、まあ、浸水などがあったという話を伺ってきました。そういう対策については、本格的には昭和に入ってからになるんでしょうか？
いえ、もう江戸時代からそういった河川改修ですとか、川の手入れというのは行われていました。
そうなんですか。なんとなくこの、ね、鉄道ができて水害が起こってしまい、人々もちょっと困ってしまったという話から、もうだいぶ経ってから対応されたのかなと思っていたら、もう江戸時代からの資料が残っているということなんですけれども、では詳しくご紹介いただけますか？
はい、江戸時代文政7年1824年に作られた資料の中には、江戸幕府の代官が宝永年中、1700年代の頭からとか、あと文化年中の、これは1800年の玉なんですけれども、にこちら江戸幕府の代官による川さらいが柏川で行われたということが書かれています。またちょっと年代はわからないんですけれども、柏川の流域の高谷村、笛田村、宮前村などの村に、柏川の手入れをする人足の割り当てをした会場というのも残っておりまして、そういった江戸幕府の方も柏川の手入れをしていたということがわかります。その後ですけれども、本格的に河川の流路を直すようになったのは近代に入ってからになります。今回展示した中では、明治40年代に柏川と境川の合流点を改修した時の資料の絵図とかですね、あとは大正時代に行われました柏川の改修、こちらは蛇行していた柏川を直線の流路に直すという大幅な改修を行った、そういった資料についてもご紹介しております。
はい、
でこちらの河川改修によって、かなり水害は減少しまして、昭和7年に村岡村で作られた、まあ、資料の中では、大正年間のそういった改修によって浸水の憂いを逃れるようになったっていうようなことについても記されています。
今ですね、柏川と境川の合流点の改修平面図のご紹介していただいたんですけれども、これは今でいうとどの辺に当たるのか、ご紹介いただけますか？
今、新川名橋、川名村と南藤沢をつなぐ新川名橋のところの付近になります。今でもその合流点のところを、まあ、曲がってはいるんですけれども、その川がかなりもっと曲線の流路を描いていたということがわかる資料です。
これ目で見て私もちょっと感心してしまったのが、この川を、この流れを少しね、こう変えるだけでも大きな、ね、工事になると思うんですけれども、そういったものがですね、実際どれぐらいのものが行われたのかというのを、この地図、そして写真などで見ることができますので、ぜひ皆さん今と見比べていただければと思います。さあ、そして他にも資料がありますけれども、
はい、唐沢村の滝川についても、こちらはまあ昭和の30年代になってから河川改修が行われました。滝川の周りというのは、江戸時代ですとか、もっと近代の初めの頃は田畑の耕地だったんですけれども、戦後市街化が進みまして、家がどんどんその畑だったところにも建つようになってきます。そうしますと、その滝川の洪水によって被害が大きくなってきますので、そういったことにより藤沢市の方が河川改修を計画しまして行ったという資料なんですけれども、こちらにつきましては藤沢市役所で作りました公文書の中の延年文書を紹介しています。
実際のものが飾られているわけですよね？
そうですね、
この辺になってくるとだいぶ 今と変わらない文章で文字で書かれているのでね、しっかりと皆さん見ていただきたいと思いますし、その工事の模様の写真が残っているというのも、こちらも私たちにとってちょっと貴重なものになりますね。
そうですね、市役所ですとか、そういったところで工事をする場合っていうのは、着工前と完工した後と必ず写真を撮ることになっていますので、工事の写真というのが残されていて、今回もご紹介した滝川の工事の写真を見ていただくと、昔の木が茂った川というのからコンクリートで護岸された滝川に変わっていった様子なんかがわかると思います。
写真見比べてみてもちゃんと整備されたんだなというのを皆さん目で見て歴史を感じることができます。川が暴れるのをほっといたわけではなかったんだよという話をですね、今日お伺いすることができました。そして藤沢市としての対策なども、ね、今日はご紹介していただきました。水との関わり合い、大切に私たちもこの先していかなければならないんですけれども、こういった資料を見ていただくことによって、より一層水との関係大切だなということを坂井さん分かりますね。
そうですね、ずっと付き合ってきたっていうことで、
もう時代を経ていろんな効果を見せてくれる川であり、景色であるんですけれども、私たちのその生活に寄り添うように整備をされてきたということでお話を伺いました。今日は水と付き合うということでトピックスということでご紹介していただきました。さあ、来週はですね、最終週になります。ぜひ皆さん展示資料を見ていただきながら、坂井さんの話を思い出していただきながら楽しんで、こちらの文書館の方にも足を運んでいただきたいと思います。坂井さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。